農業の社長ラジオ。この番組は全国で農業の経営をしている方々に農業経営にまつわるあれこれを聞いてみようという番組です。農作業をしながら、家事をしながら、シチュエーションに合わせて聞いてくださいね。この番組は日本農業法人協会の制作でお送りします。
人にも牛にも優しいロボット牧場、付加価値を高めて酪農と日本の未来を守っていきます。この番組を聞いてくださっている皆様、ありがとうございます。それでは前回に引き続いて、北海道江別市角山で生乳の生産販売をされています株式会社カーム角山代表取締役川口屋仁さんがゲストです。私は山形県天童市で王将果樹園と王将カフェを運営している株式会社山形さくらんぼファームの代表矢作義智です。今回も MC を担当します。どうぞよろしくお願いします。川口屋社長、お願いします。
はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。
はい、前編ではね、いろんな株式会社カーム角山様の取り組みをお伺いしました。今撮ってるのがこれ、ね、2023年のもう本当の年末に撮ってるんですけど、
はい、
これからはちょっと社長には大変申し訳ないですが、我々は休みに入るんですけどね、川口社長のところの年末年始っていうのはどんな感じですか？
そうですね、やはり我々生き物相手ですので、牛さんのご飯もあげなきゃならないし、お乳も絞らなきゃならないし、うんちの処理もしなきゃならないということなので、やはり我々は365日休みのない仕事になっています。ですけども、やはり法人ですのでね、やっぱりスタッフ、それから特定技能の外国人なんかにも恵まれておりますので、ローテーションになるんですけど、うち4年に1度ぐらい、みそかと1、2、3って3連休取れるようにしてるんですよね。要は、もう農業個人でやったら絶対に休み取れないんですけど、4年に1回だけどローテーション回ってきて、年末年始を普通のサラリーマンのように味わおうみたいなことやってるので、今年もローテーション来る子いますけど、そんな形で休む人がいるから働ける、働いてる人がいるから休めるという形で年末年始も乗り越えてます。
やっぱなんとなくね、正月って特別な世の中気分でね、自分たちだけ働いてるっていうとちょっと寂しいような気持ちもなるんで、そういうね、何年かに1回でもいいんで、すごく社員の方は喜んでるんじゃないですかね。
いいなと思います。やはり法人化してよかったなというこの一つですね。はい。
24時間誰か見てるんですか？
ですね、うちロボット牧場なので、夜の時間帯と日中の空いてる時間帯って完全無人ですね。携帯の方に何か不具合があるとロボットからアラーム入ってくるので。
はい。でアラーム入ったら当番の方がこう行くみたいな、
当番の人が行って対応するっていう形なので。
なるほど、
はい、
わかりました。実は私も今年ね、夏に法人協会のウィークで社長のところの施設見せてもらって、
ありがとうございます。
びっくりしましたね。その牛がこう列を作ってね、絞ってもらう順番をこう待ってるっていうんですか、あれ。
はい、
あれが すごいなと思って、本当にこう入ってって自動でこう生乳が絞られていくっていう、あの流れがすごいなと思って見てました。ねえ、
はいはいはい、
初めて見たんで、ね、それ詳しく社長からもうそのお話をしていただきたいなと思うんですけど、はいはい、私ちょっと分かりやすく話できないんで。
ありがとうございます。牛舎の建物の中にですね、約牛が480頭ぐらい入ってます。この中を牛は自由に、寝起きをする。フリーストールといって、好きな時に寝て、好きな時にご飯を食べて、いう形を自由に動き回る牛舎です。そこに、搾乳ロボットと言われるものが8台設置されています。で、牛はですね、だいたい1日に平均3回、その搾乳ロボットに自らにして歩いてきて、ロボットに入って、搾乳をされて出ていきます。搾乳を終わった牛はまた自分で、牛舎に戻って行ってご飯を食べたりベッドで休んだりしています。なんで牛がロボットに行くの？これはですね、ロボットで配合飼料といって非常に美味しいご飯をあげてるんですね。これイルカに輪くぐりを教えるのと一緒です。 イルカさんなんて輪をくぐるわけないんですけども、輪をくぐった後に魚をもらえるという動機づけがあるので輪をくぐるようになります。牛さんも一緒です。ここに来ると美味しい配合飼料がもらえるので、だから来よう。その間に乳を出して、相当すっきりして帰っていくということを、これを全部無人ロボットがやってくれるという管理形態になっています。ですから非常に、柵に携わる人間がいないということで、人の雇用の問題の解決につながっています。前半でお話しましたけど、このロボット8台を設けたというのが日本で初めての取り組みということです。で、極力あとですね、例えば牛の体が痒かった時に、その体のブラッシング、昔は金ブラシで人間がやっていましたけども、これも電動金ブラシじゃないですけども、ブラシがありまして、牛を体が寄せるとぐるぐるぐるって回って書いてくれる。牛舎でしたうんちは2時間に1遍、オートスクレーパーが掃除をしてくれる。牛がご飯を食べて、鼻先からなくなったご飯を、餌干し機が自動で押してくれて、また牛のところに寄せてご飯を食べさせてくれる。という形で、この約480頭入る牛舎を4人で管理できるシステム。いう形でなっているのが、先輩、木上さんに見ていただいた、川も掛山の牛舎です。
ロボット導入のきっかけが、ね、先般で人手不足とノウハウのカバーということでお伺いしましたけど、はい、今の話聞いてると、本当にね、うまくいってるんですね。
そうですね。やはりロボットに入るという形になりますと、例えば一般の方とか消費者が見られたときに、狭いところに閉じ込められてかわいそうとかっていう感想が届くこともあるんですね。でも実はですね、いろんな飼い方がありますけども、ロボット牧場の牛って穏やかになるというふうに言われています。実は 牛と人との接触機会が少なく、例えば人から、ほら、搾乳に行くよって追われるとか、ご飯だよって追われる作業がなく、牛の自発的な行動に任せているので、人間に対する恐怖心がないというふうに言われてますね。それからロボットというスペース。これは牛は生き物ですから すごく素直な生き物です。不快な場所、ストレスのかかる場所には絶対に生き物行きません。牛も行きません。それが自ら搾乳マシンに入るということは、これはあの子たちにとって不快ではないということだと思っています。実際にアニマルエルフェアが非常に叫ばれているヨーロッパ、オランダ等の普及率は6割を超えてきています。そういう部分で言うと、やはりこれからの日本の酪農の中にも求められるシステムの一つなんだろうなというふうには思っています。
ありがとうございます。私も現場見てね、今の社長の言葉は本当に納得いくなぁなんていうふうに感じています。ちょっと話変わるけど、我々にとってやっぱ牛乳って本当にもう身近なものでね、はい、山形のスーパーで私も買い物行ったりすると牛乳の値段必ず見るんですけど、
はい、
数年前まで100円台後半とかね、
うんうん、
今もちろん200円オーバーなってきてますけど、これ私の肌感覚ではちょっと安すぎんじゃないかなと前から思ってたんですけど、
はい、
川口屋社長が考える1リッターのこの価格、販売末端の価格の理想っていうのはありますか？
うん、はい、ありがとうございます。こういう、ね、方がいっぱいいると、もっともっと我々もよっしゃってなるんですけど、まあ、実際に我々生産者が求めている適正価格と消費者の皆さんが求める適正価格って違うと思うんですよね。特にこのお米ですとか牛乳ですとかっていう我々が生きていく上での基礎食料っていうのは、消費者の皆さんにとってはやっぱ購入できる価格っていうのが適正価格になってくると思うんです。やはり極力価格を抑えたいという部分だと思いますね。反対に我々生産者は全部生産費の積み上げによって、しかもそこに利益を乗せて、また再生産できるだけのキャッシュフローを作っていくものが適正価格になってくると思っています。こういうことで考えますと、今はまあ我々酪農業界、畜産業界に約3000億の資金補助金という形でいただいておりますけども、これをまるっきり全部なくしてですね、そして我々が再生産として積み上げになっていくと、おそらく1リッター350円という価格が必要になってくるんじゃないかなというふうに思っています。じゃあ消費者の皆さんが350円で牛乳を毎日基礎食料として飲めるのかという形になってくると、やはり今の200円台というものが消費者の皆さんにとってはお手頃な価格になるのかな。だからこの150円という差、これは基礎食料としてやはり国との協力関係の中で補填をしていき、我々生産者も消費者の皆さんも安心して生産消費できる環境づくりが必要だというふうに思っています。
そうですよね。やっぱ牛乳が、はい、やっぱ食生活に、うん、やっぱ絶対必要なものだと私も思うんでね。
はい。
それはいろんな協力の中でみんなにこう飲んでもらいたいなというふうに思います。
はい。
はい。はい、じゃあ続いてですね、川口屋社長はこの酪農のこのシステムですかね。これをフランチャイズ化を掲げています。どんな仕組みなのか教えてください。
はい、ありがとうございます。我々の畜産業界でもですね、例えば、養豚ですとか、採卵系ですか、ブロイラー系などというところはですね、大企業とその系統みたいな形の統合が非常に進んできてまして、そして安定的に供給するという、地域企業存続をしていくというシステムが出来上がってきていると思っています。まあ、全般の卵は鳥インフルエンザで、非常になくなりまして、それで価格も上がりましたけども、その回復も早かったですよね。やはりこういう形の、企業統合の中で進んでいるということは非常に大きな価値なんだろうなと思ってるんですね。ため我々酪農はこれらの畜産業と違って土地が紐づいているというのが酪農業の特徴だと思っています。土地からもらった牧草をこれら牛に食べさせて、出た糞尿を土地に返して循環させると、要はその地域に土地の存続とコミュニティの存続両方担うというのがこの酪農の大きな特徴じゃないかなと思っています。ですので他の畜産業のような大企業化とその企業統治というのは難しいであるのであれば、まあ我々北海道ですけど、北海道だとセコマという有名なコンビニがあるんですけども、そのセコマのようなですね、コンビニ方式のフランチャイズ化をすることによって、地域コミュニティ、地域の農地を存続しつつ、そこにシステムと資金を投入をして、その、地域コミュニティを守っていくという方法、これを目指していきたいなというふうに思っています。
これ、フランチャイズ化ですけど、例えば、エリアとかってはその社長の頭の中であるんですか。やっぱ北海道内だとか
エリアですから、これはね、変な話、カームシステムイン北海道、カームシステムイン山形、
うん、
イン九州ね、ワールド、世界でもいいと思うんですね、うん、一つのシステムとして波及していくことができればなっていうのは、これは私の大きな夢の一つだと思ってます、
うん、はい、そのまあ夢のお持ちだと思うんですけど、現在の、まあ、進展とか状況っていうのはいかがですか。
やはりですね、このコロナの3年間が非常に大きく影響しておりまして、やはり生乳というものの成り合いが利益が上がらないということになってしまっているんですね、うん、まあ、今我々はパートナー企業として三井物産さんと組みまして、また消費者の協力を得ながらですね、このようなプランを進めておりましたけども、やはり投資家にとっては投資効果のない世界という業に見えてしまっておりますので、今この業界の魅力の再構築、これが急務として今動いています。
まあ私もね、いろんな農業関係の会議に出ると、やっぱり餌の高騰だなんだかんだ、いろんなその外的要因があってね、酪農が厳しいという話をよく伺うんですけど、まあ川口社長のこの考える酪農の未来、乗り切る秘策っていうのを教えていただきたいと思います。
やっぱり今この酪農業でですね、まあ、我々がこの需給バランスに非常に苦しめられてて、生乳が余ってると言われてますけれども、一つはやっぱり脱脂粉乳の在庫が、これが非常に大きな問題になっています。この脱脂粉乳、国産脱脂粉乳をですね、いかに有効利用できるかというのは大きな策だと思っていますね。海外の需給緩和による、改善策っていうのは、国外に物を輸出して国内の生産基盤を傷つけないという形で政策を練っていますけども、日本というのはですね、やはり、国内の生産基盤を縮小させて需給緩和を図ろうという形になりますので、これはなかなかこう得た傷が長続きしてしまう。やはりこの脱脂粉乳も国内で海外で有効できるシステム化が必要だと思うんですね。ただなぜできてないかって、一つの問題は我々が作っている日本の農生産物が国際競争力がないという問題だと思っています。私どもが使っていますロボット、これスウェーデン製です。日本で買う価格とスウェーデンで買う価格ですと3分の1ぐらい我々高く買ってるんですね。これ八木さんも農業ですので、いろんなトラクターを使うと思いますけども、海外製のトラクター、やはり異常に高いですよね。これらが生産コストに上乗せされると、我々の生産物ってやはりどんどん単価が上がってしまう、 当然国際競争力がなくなってしまう。この問題も見つめ直すことによって我々の生産物が国際競争力を持ち、日本というブランド、安心というブランドありますから、価格としての国際競争力を持ち、そして海外に打って出るということが今のこの酪農業界の再起の大きな課題じゃないかなというふうには思っています。
うん、でこれも私分かんないから教えてほしいですけど、日本の牛乳と海外の牛乳って値段どうなんですか？
日本の方が高いですね。海外ってものすごくその時の餌の割に連動するので、1リッター70円切ることもあれば日本より高くなる時期もあるんですけど、基本的には日本より全然安いです。
それだけこう差が激しい
価格。激しいですね。はい、激しいです。
じゃあ基本的に日本の牛乳を生乳としてこう海外に出すってことは今の状況では難しいって考えていいですか？
そうですね、やっぱり生乳って8割水なので、水を運搬するっていう考え方ですよね。これはやはり水を運搬するに対してどれだけのコストをかけられるかって感じがになるので、ですから男子粉乳とか日持ちのするもの、固形化するものの方が輸送としては強いですよね。輸送コストがだいぶ安くなりますよ。
どうなんですか。そんな中でもね、社長のところはなんかオーガニックミルクですか、
はい、
ものも作って、いろんなところと組んで、付加価値をつけて販売 してるというふうにお伺いしましたけど、はい、その辺をちょっと教えていただけますか。
はい、やはりですね、この業界、会社として乗り切るためにもですね、やはり付加価値をつけていくという3つ会社ではですね、取り組んでるんですね。まず1つはですね、今八木社長からお支話しいただきました子会社で、オーガニックミルクを生産しています。でこの生産されましたオーガニックミルク、これ、有機ジャス認証指定の牛乳なんですけども、搾った牛乳全量ですね、コストコで買い取っていただきまして、コストコで売っています。でこれやはりオーガニックですので、非常に店頭では通常価格よりは高くなるんですけども、やはり競争力という形ではまだ市場優位性が高い分野ですので、ここの付加価値というのは大きいですね。ただオーガニック牛乳の出荷っていうのは我々農協に出荷していますので、殺落農協に委託加工で、コストコ販売しますので、農協間のこう不平等さが存じるっていう議論もありまして、あいつのとこだけ美味しい思いしやがってみたいな形で、ですので通常入荷で殺落に出しまして、で最終的にコストコに買い取っていただいて、で先方から利益バックもらってる形で、コストのアップはカバーをしている。要は付加価値牛乳の取り組みでオーガニックやってるっていうのが一つ目ですね。それからやはり二つ目としては牛のうんち、これからはこのうんちがすごく価値を持つ世界だと思っています。やはり排出されるこの GHG 温室効果ガスの問題、これをですね、うちはバイオガスプラントやってますけども、企業間で取引していくことによって我々の環境に対するこの削減をお金で売って、それを企業に買い取ってもらうということ、それから今肥料価格も国際的には上がっていますので、国産肥料の付加価値化という形で、来年度うちは産廃業者 の免許も取ろうと思ってるんですけども、地域汚泥とか地域残差物も含めて牛の糞尿と混ぜてですね、そしてこれを堆肥化をして国内流通させていくと、要はうんち、環境に対する取り組みに魅力を持たせるという。そして国産飼料、餌の問題も出ています。これではですね、江別市内の水田の農家と組みまして WCS ホールクロポサイレージという形で、稲を、牧草のように刈り取ってロールラップにしてサイレージにして食べさせるということをしています。でこれは通常品としてカーム角山でも食べさせてますし、オーガニック品として北のオーガニックファームというオーガニック牧場でも食べさせています。このようなことをする3点をこれから、付加価値分野、利益分野としてやっていきたいなと思っています。ただやっぱこれからの取り組みもですね、他人力が必要になっています。人の力が必要です。当然コストコさんの力も必要でした。しかし大きな力を借りるとなるとですね、不安もついてまいります。飲み込まれちゃうんじゃないのか、吸収されちゃうんじゃないのか。でこれらの問題も解決するために、まず会社としては農場ハザップ JGAP システムを取ることによって、会社としてのコンプライアンスガバナンスを明確にするということ、そして、弊社の顧問弁護士を通じまして、対企業と対等な立場でリーガルチェックをして対等取引をしていくということが求められていますし、それをしていきたいというふうに考えています。
素晴らしい取り組みでね、私は実際行った時にやっぱりね、匂いもしなかったような感じですよね。
ありがとうございます。これも取り組みの一つです。 北海道コカ・コーラで出るコーヒーカスを年間今2500トン供給受けまして、これを敷き藁として牛舎に使ってます。やはりコーヒーカスは防臭効果が高いので、そこも大きな効果かなと思っています。
そのコカ・コーラさんは今まではそのカスはどうしてたんですかね。
一部堆肥化ですけど、ほとんどゴミとして捨ててましたね。
あら。
ですからゴミが資源に変わるという形、ゼロミッションへの一つのきっかけになりますよね。
素晴らしい取り組みです。ありがとうございます。まあいろんな、まあ、チャレンジしていることを教えていただいたんですけど、さらにこれから沢口社長が考えている新しいこう挑戦、
はい、
ありましたら教えてください。
まず農業界に入ったので盲目的に食料自給率 50% を超えるんだって堅くなり信じて取り組んでます。盲目的にこれぐらい面白いなと思ってやってます。で、まあ、その根拠としてFC 展開、フランチャイズ展開をして、そして地域を守るということ、そして国土保全をしていくということができる業界だと思いますので、酪農業界として日々そういう発信行動をしていきたいなというふうには思っています。なかなか今この酪農業界、農業界がですね、若者にとっても夢と希望がない世界になっていますけれども、この酪農業、農業界が夢と希望のある世界になれるように、いきたいなというふうに思っています。
はい、ありがとうございます。ちょっとガラッと話変わりますけど、
はい、
日本農業法人協会にでね、役員をされてらっしゃるんですけど、はい、その入ったきっかけを教えていただけますか。
はい、まずですね、北海道の農業法人協会ってありまして、あ、うち法人になったんだから入んなきゃなと思って、何の疑いもなく入りました。だ、あ、こういう北海道農業者の集まりがあるんだ、面白いな、いろんな若手いるんだなといった中で、なんか翌年協会の理事にさせられたんですね、北海道の、
うん、
で北海道の協会の理事にさせられたら、何か知らないうちにですね、日本の法人協会の理事に放り込まれたんですね。なんかニコニコと握手をして大丈夫だからって言って、何が大丈夫なのか分からないけど大丈夫って言うんだから大丈夫だろうと思って放り込まれたのが今の日本の農業法人協会、まあ、日本の農業協会に入ってたんですけども、そこの理事として放り込まれまして、で見たらですね、右も左も上も下もですね、まあまあまあ変態の集まりですよね。もう本当に農業をどうやっていくんだ、食守るんだっていう農業界の変態の集まりだったので、まあ、今ついていくのが一生懸命なので頑張ってます。
ねえ、私は山形で副会長をしてるんですけど、
はい、
やっぱりそういう変態の人に聞きたい農家さんっていっぱいいると思うんでね。
そうですよね、楽しいですよね。
ぜひ法人協会に入っていただきたいなと。
そうですね、本当に
変態になりませんかって話ですね。
そう、本当に変態になりませんかですよね、はい、変な人は変な人ですけど、おっきいがつくと大変な人になるので、大変な人は褒め言葉じゃないですか。
素晴らしい。
でも行われたいですよね、
はい、ありがとうございます、
はい、
じゃあ最後になりました、
はい、
川口屋社長にお伺いします。農業の社長、経営の極意とは。
はい、自分と未来は変えられるです。すべてが自分が源であるというふうに考えています。他人と過去は変えられませんけれども、自分と未来は変えられるだと思っております。ありがとうございます。
素晴らしい言葉ですね。ありがとうございました。本当に濃厚な酪農の世界を教えていただきまして、誠にありがとうございました。次回は新潟県新潟市で新潟米の栽培販売を行っています農事組合法人質水穂生産組合代表取締役坪谷俊之さんにお話を伺います。どうぞお楽しみに。